My dear young sisters,
世界中の愛する若い姉妹の皆さん、この場に出席でき、嬉しく誇りに思っています。モンソン大官庁と教会の指導者は皆さんを愛し、皆さんのために祈り、皆さんの忠実さを喜んでいます。長年、私はたくさんの美しい言語に触れてきました。皆魅力的で素晴らしく、それぞれの良さがあります。どれも違った言語ですが、共通する部分もよく見つかります。例えば、昔々という言い回しは、ほとんどの言語に存在します。どの言語でも、この言い回しには魔法のような、その先を知りたくなるような響きがあることでしょう。物語を始めるには最高の言葉だと思いませんか？それは、冒険や恋愛、お姫様や王子様の物語かもしれません。勇気、希望、永遠の愛のお話もあるでしょう。親切が不親切に打ち勝ったり、善が悪に打ち勝ったりするお話も多くありますが、何よりも私が好きなのは、物語の最後に、そして彼らは末永く幸せに暮らしました。という美しい言葉を目にすることです。私たちは皆、自分の物語のヒーローやヒロインになり、試練を乗り越え、最高の人生を送り、最後には末永く幸せに暮らすことを望んではいないでしょうか。今日はとても重要で、大変素晴らしいことについてお話しします。成長する私にはこのようにあります。あなたは天のお父様の愛する娘であり、神聖かつ栄光に満ちた目的のためにこの特別な時代に生を受けるように備えられました。姉妹の皆さん、この言葉は真実です。おとぎ話の空想ではありません。永遠の天の御父が皆さんを知り、皆さんに耳を傾け、見守り、無限の愛で愛してくださるということを知るのは素晴らしいことです。確かに愛ある御父は、昔々で始まるこの世の人生という尊い賜物を与えてくださいました。皆さんは人生というこの物語を、冒険、試練、偉大な機会、高貴なこと、勇気、愛といった現実の出来事で綴っていくのです。何よりも素晴らしいのは、御父が私たちの理解を超える計り知れない価値を持つ賜物、つまり永遠の命というすべての中で最も大いなる賜物、機会、そして末永い幸せという祝福を与えようとされているということです。しかしこの祝福は代価なしには得られません。望むだけでは手に入らないのです。この祝福は自分自身が何者であるか、どんな人間になるべきかを理解することでのみ受けることができるのです。お気に入りのおとぎ話を少し思い出してください。その物語の主人公は王子様、農民、人魚、牛小屋で働く女性、王様、しもべなど、きっと様々でしょう。そのどれにも共通することが一つあります。それは皆試練に打ち勝たなければならないということです。シンデレラは意地悪なママ母と姉たちの仕打ちに耐えなければなりませんでした。長い間無理やり働かされ、笑い者にされたのです。美女と野獣で、ベルは父親を助けるために恐ろしい姿の野獣に囚われました。彼女は家、家族、大切にしているものをすべて犠牲にし、野獣の城で数ヶ月を過ごしたのです。グリム童話のルンペルシュテルツキンで、貧しい粉屋は王様に自分の娘は藁から金を紡ぐことができると約束してしまいます。王様はすぐに娘を山のような藁と糸車のある部屋に閉じ込めてしまいました。娘は藁を金に変えてくれる不思議な生き物に助けられますが、 その生き物の名前を当てられなければ、彼女の最初の子供を取り上げられるという危機を迎えます。三つの物語で、シンデレラも、ベルも、粉屋の娘も、末長い幸せを手に入れる前に、悲しみと試練を経験しなければなりませんでした。考えてみてください。誘惑、試練、悲しみという人生の暗い谷を歩まずに済んだ人が、これまで一人としていたでしょうか。昔々から末長い幸せに至るまでに、皆大きな試練を経験しなければなりません。それはなぜでしょうか。毎日が驚き、喜び、愛で満たされた幸せで平穏な人生をただ送ることはできないのでしょうか。聖文にはこうあります。すべての事物には反対のものがなければならない。それは反対のものがなければ甘いものと苦いものを区別できないからです。マラソン選手が限界を超えた苦しさを何時間も経験せずに勝利の瞬間を迎えることがあるでしょうか。ピアニストが来る日も来る日も努力を重ねることなく難しいソナタをマスターする喜びを味わうことがあるでしょうか。物語でも人生でも試練は他では学べないことを教えてくれます。試練があるからこそ磨ける人格があるのです。愛ある御父は反対のものを通して知恵を学び、もっと強くなり喜びを経験できるよう、私たちを困難と試練に満ちたこの世界に送られたのです。私の10代の時の経験を話しましょう。家族でドイツのフランクフルトの教会に集っていた時のことです。ある日曜日、宣教師が見たことのない家族を教会に連れてきました。お母さんと二人の美しい女の子で、私は宣教師に感謝したい気持ちでいっぱいになりました。特に気になったのは、濃くて美しい髪に茶色の大きな目をした女の子の方でした。ハリエットという名前で、今思えば完全な一目惚れでした。残念ながら、その美しい女の子は私を見ても何とも思わなかったようです。彼女と友達になりたいという男の子はたくさんいて、私は果たして彼女が自分を友達以上の存在として見てくれるか自信がありませんでした。それでも私はめげませんでした。彼女のそばにいられるよう、いろいろと方法を考えました。生産のパスをするときは、自分が彼女に配れる位置にいるかを確認しました。教会で活動があるときは、彼女の家まで自転車を走らせました。そしてドアのベルを鳴らしました。出てくるのは大抵お母さんです。4階にあるアパートの台所の窓を開けて、用事は何かと聞くのです。よかったらハリエットを教会まで乗せていきますと言うと、お母さんはこのように言います。いいえ、ハリエットは後で来るわ。渡してよければ喜んで乗るわよ。予想外の展開なのですが、断るなんてとてもできません。そこでお母さんを乗せるのですが、彼女は私のかっこいい自転車のサドルとハンドルの間のポール、つまり私の目の前に横向きで座るのです。私は超一流のお抱え運転手になったつもりで、ゴツゴツした石畳を進みました。その後もハリエットはたくさんの男の子とデートしていましたが、私とは何の進展もなさそうでした。私はがっかりしていたでしょうか。 はい。負けを認めたでしょうか？いいえ、決して諦めませんでした。今思えば、大好きな女の子のお母さんと仲良くなるのは、決して悪いことではないということがわかります。何年も後、戦闘機のパイロットの訓練を終えても、私は相変わらず彼女に好意を示し続けていました。すると現代の奇跡が起きました。彼女がこう言ったのです。ディーター、あなたこの何年かで随分大人になったわね。私はすぐに行動に移り、数ヶ月後には、一目惚れして以来ずっと思い続けてきた女性と結婚しました。楽な道のりではありませんでした。苦しいこと、絶望することもありましたが、ついには今でも続く喜びでいっぱいになったのです。若い女性の皆さん、あなたはあなたの試練を経験するということを知ってください。免除される人はいません。苦しむでしょう。誘惑を受け、間違いを犯すでしょう。そして皆さんも、先ほど話したヒロインが皆学んだように、困難に打ち勝つことで成長し、強くなれるということを学ぶのです。皆さんの人生の物語は、試練とどう向き合うかで変わります。試練そのものが話の筋書きを決めるのではありません。皆さんの中には、若くても、すでに、大きな嘆きや悲しみを経験している人がいます。心からの同情と愛をお伝えします。皆さんは、どれほど教会にとって大切で、どれほど天のお父様に愛されているでしょう。一人ぼっちだと思える時も、天使がそばにいるのです。絶望の深さを誰も理解してくれないと感じても、想像を絶する苦しみを経験された救い主、イエス・キリストは分かってくださいます。救い主は、私とあなたのために、あなたが苦しまなくて済むように苦しまれたのです。あなたは一人ではありません。重荷が背負いきれなければ、心を天のお父様に預けてください。お父様はあなたを支え、祝福し、ジョセフ・スミスに言われたことと同じことを言ってくださるでしょう。あなたの逆境とあなたの苦難は束の間に過ぎない。その後、あなたがそれをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。幸せな人生は試練に対さえすればいいというわけではありません。繰り返しますが、試練と誘惑にどう対処するかが、あなたの末永い幸せを得られるかどうかの極めて大切な要素になるのです。姉妹たち、若い愛する姉妹たち、正しいと分かっていることに忠実でいてください。皆さんの周りは幸せを約束するもので溢れています。雑誌の広告は、この服、このシャンプー、この化粧品を買うだけで最高の幸せが保証されると歌っています。悪を受け入れる人や肉欲への強い衝動に従う人を魅力的に映し出すメディアもあります。そのような人が成功と達成の象徴として描かれていることもしばしばです。悪が善として、善が悪として描かれる今日、真実を知るのが難しい時もあります。ある意味これは赤ずきんが直面した悩みに似ています。目の前にいる人が大好きなおばあちゃんなのか、それとも危険な狼なのか見分けがつかないのです。私は長い間パイロットをしていました。世界中の様々な場所に大きなジェット機を安全に飛ばすことが仕事です。ニューヨークからローマに行きたければ、東に向かって飛ばなければならないことを私は間違いなく知っています。南だという人がいても騙されることはありません。自分で分かっているのでその人の言葉を信用することはありません。どれだけ説得され、そそのかされ、お金を積まれ、脅かされても南の方向には飛びません。 私には分かっているからです。皆幸せを探し、自分の末永い幸せへの道を見つけようとしています。真実の本当のことを教えましょう。その道をご存知なのは神です。神は皆さんに地図を用意されました。道をご存知なのは神なのです。神は皆さんの益と幸せを願う完全な真実の父親であり、あらゆる愛を持って皆さんが天の目的地に到達することを望んでおられます。誰でも手に入れることのできるこの地図には、キリストのもとに来て、いつでもどのようなことについても、どのようなところにいても、神の証人になろうと努めるすべての人のために、分かりやすい道順が載っています。何をし、どこに行くべきかが書いてあるのです。ただ天の父を信頼し、計画に従うだけでよいのです。それでもこの地図に従わない人がいます。悪いものではないし、きっとこの地図は正しいとそのように思っても、彼らは神が教えられる道順をたどらないのです。多くの人がどの道からでも末永い幸せにたどり着くことができると信じています。正しい道を知っている人が助けや助言を与えようとすると腹を立てる人すらいます。そうした助言が現代の生活と比べると時代遅れで、的外れで、人気がないと思っているのです。姉妹たち、そうした人々は間違っています。時として、なぜ教会の集会に出席し、いつも聖文を読み、神様に毎日祈らなくてはならないのかと思う人がいることを私は理解しています。それらのことは皆さんのために神が用意された道の一部なのです。この道を行くなら、皆さんの目的地である末永い幸せにつけるのです。末永い幸せはおとぎ話の中だけのものではありません。あなたもたどり着けるのです。しかし、そのためには天のお父様の地図に従わなければなりません。姉妹の皆さん、お願いします。イエス・キリストの福音を心から受け入れて、心と精力と思いを尽くして御父を愛する方法を学んでください。自分自身を徳で満たし、善を愛し、自分や周りから最善のものを引き出してください。若い女性の特質を受け入れ、それに従って生活し、和光度の強さのためににある標準を守って生活してください。これらの標準は末永い幸せにたどり着けるよう教え、導いてくれます。この標準に従うことで、皆さんは神殿で神聖な誓約を交わし、人生で善の受け継ぎを確立する備えができます。誘惑や状況にかかわらず、聖なる場所に立って動かされないでいてください。約束します。将来の世代は皆さんに感謝し、人生の極めて大切な時期に勇気を持ち、忠実であった皆さんの名前を称えることでしょう。真理と義を守り、善を求め、バプテスマの水をくぐり、主の道を歩む若い女性の皆さん、天の御父は皆さんがわしのように翼を張って登ることができる、走っても疲れることなく、歩いても弱ることはないと約束しておられます。皆さんは惑わされることがありません。神は皆さんを祝福し、栄えさせてくださいます。地獄の門もあなた方に打ち勝つことはありません。主なる神はあなた方の前から闇の力を追い払い、またあなた方のためと神の名の栄光のために天を震わせてくださることでしょう。姉妹たち、私たちは皆さんを愛しています。皆さんのために祈っています。強く大しくあってください。皆さんはこの王国における全能の神の霊の娘です。女王になるように定められた王女なのです。皆さんの驚くべき物語はもう始まっています。皆さんの昔々の物語は今進んでいるのです。主イエス・キリストの使徒として皆さんに祝福を残します。 イエス・キリストの回復された福音にある価値観と原則を受け入れて生活するなら、家庭と家族を強め、神聖な誓約を交わして守り、神殿の儀式を受け、生涯の祝福に預かることができると、私は約束します。やがて皆さん自身の栄えある物語の最後のページを開き、末永く幸せに暮らしましたという、祝福された素晴らしい言葉を読む日、そして物語にある通りの素晴らしい人生を送ったことを実感する日が来ることでしょう。このことをイエス・キリストの聖なる御名により明かします。アーメン。